東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード3826株式会社システムインテグレーター代表取締役社長の梅田博之さんです。
まあ、それも社名通りの、ね、業務内容の会社ということになりますよね。
そうですね、自社開発のソフトウェアを販売しているということですので、はい、そのあたりも詳しくお話を伺ってきていますのでぜひお聞きください。ゲストは証券コード3826株式会社システムインテグレーター代表取締役社長の梅田博之さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてまずはシステムインテグレーター、どのような会社なのか教えていただけますか。
はい、一言で言うとソフトウェア企業なんですけれど、はい、ソフトウェア企業といっても例えばゲームのソフトを作るとか、うん、組み込み系っていって機械を動作させるソフトを作るとか、うん、まあ、いろいろある中では業務アプリケーションとかですね、業務系のツールのソフトウェアの開発をやってます。
はい、それは会社で皆さんが仕事するときに使うソフトと考えていいんですか。
そうですね、当社の場合は B2B っていう形で、まあ、企業向けのソフトっていう形でやってます。
はい、例えばどんな商品があるんでしょうか。
作った順番からいきますと、はい、当社は95年創業なんですけれど、最初の1年間一生懸命作ってで96年に出したのが日本初の EC サイト構築パッケージっていうんですけれど、はい、
商取引に使うものですよね。
そうですね、まあ、オンラインショッピングのサイトを作るためのソフトっていうことで、はい、まあ、まだ当時インターネットが世の中出てきたばっかりなんですけれど、うん、きっといつかインターネットで物を買う時代が来るだろうと思って作ったのがこの製品です。
なるほど、ものすごく先読みして作られた、
そうですね、
製品だったんですね。
早すぎて最初全然売れなかったんですけれどで次に作ったのが、はい、ソフトウェアの開発支援ツールっていうことで、まあ、製品名はオブジェクトブラウザーって名前で、これは日本のエンジニアだと誰でも知ってるようなツールですね。例えば建設業ですと木をノコギリで切っていますとかですね、金槌で釘を打ってたと、まあ、そういうところから電動ノコが登場し、うん、釘打ち銃が登場するっていう、まあ、そういうことで合理化効率化を図っていくわけなんですけれど、
はい、
ソフトウェアの開発も手でプログラミングをやってるような世界だったんですけれど、そういうところにもうちょっと効率化を図れるようなツールを世の中出していこうっていうことで作って、まあ、それがヒットしたっていう形になります。
うん、梅田社長は以前から時間を奪うのではなく時間を与える製品を作っていきたいっていうお話をよくされていましたが、まさにこのツールがそのものといった感じもしますね。
そうですね、 IT 業界っていうとなんか残業が多いとかですね、そういうイメージあると思いますけれど、はい、効率よく仕事をやってで定時で帰るというような、まあ、そんな世界を目指してやっています。
はい、だからこそ日本中のエンジニアに受け入れられる商品ができたんですね。
そうですね、自社のエンジニアのためっていう思いで、まあ、作ったんですけれど、
はい、
まあ、それを、まあ、外の世界にも売れて、非常にハッピーですね。はい、
はい、まだまだその他にもツールがあるんですよね。
はい、3つ目に作ったのがERP というもので、うん、統合型基幹業務パッケージ、例えば会計とか販売管理とか在庫管理とか人事とかですね、そういうような基幹業務と言われてるんですけれど、
はい、
それを統合した形で作ったパッケージということで、うん、当社もこの製品を自社で使っています。
そしてプロジェクト管理のパッケージもありますね。
はい、まあ、我々の仕事はプロジェクトチームでやっていくんですけれど、このプロジェクト管理がうまくいかないとデスマーチっていう、うん、すごい言葉、死の行進ですけれど、はい、と言われるようなプロジェクトになってしまうんで、まあ、そういうのを、なくすためにこういうプロジェクト管理のパッケージを作って、これも今一番伸びてる製品になっています。
うん、国内のソフトウェアを開発する企業っていうと受託開発っていうんですか、そういうものが多いような私は印象があるんですけれども、それとは違うパッケージソフトでいらっしゃるんですね。
そうですね、日本の場合ですと まずは常駐派遣型っていって、どっちかというと人材派遣業に近いような形の形態と、それから言われたものを作るっていう受託開発で、こちらが圧倒的に多いんですけれど、うん、まあ、我々のように、そうじゃなくて、まあ、自分たちで企画した製品で勝負するっていうのは、うん、大体 10% ぐらいですね。
あ、そうなんですね、はい、思った以上になんか少ない感じがします
けど。そうですね、アメリカだとそういう企業が多くて、マイクロソフトもそうですし、オラクルもそうですし、はい、まあ、そういう自分たちの製品で勝負するっていう文化なんですけど、うん、日本はなかなかそういうところがうまくいってなくて、このままじゃダメだと思って新しい企画をしてるっていう、まあ、そんな感じですかね、
はい、いずれ日本もそういうパッケージの方に流れが変わってくるということもあり得るわけですか。
そう言われてもう20年30年経ってきてるんで、はい、まあ、そういう意味では日本はでも国際競争力がないんですよ、 IT は。
うん、
だって受託開発で海外にとか常駐派遣で海外にって図は描けませんので、
なかなか難しそうですよね。
世界に勝てる製品で海外にっていうことにならないと難しいと思って、まあ、頑張ってるんですけど、まだまだなかなかやられっぱなしみたいな状態ですね。
システムインテグレーターさんは時代をこう先取りした新しい商品を生み出してきたというふうにも言えると思うんですが、いかがですか。
そうですね、多分 EC のパッケージは世界で初めてだったんじゃないかと思いますし、
はい、
統合型のプロジェクト管理システム、こういう発想で作ったのも世界で初めてだと思いますし、うん、海外アメリカで流行ったものを日本にいち早く真似するっていうやり方じゃなくて、次の時代こんなのが必要だなっていうのを自分で企画して作るっていう、まあ、そこは結構こだわってやってます。
御社の場合は創業から無借金で、そして黒字経営というのを非常にここもこだわってきているように感じたんですが、もちろん厳しい場面もあったと思うんですが、その後の立て直す力っていうのが非常に強いような気がするんですね。そのあたりはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、今創業して21年ですから、はい、まあ、人間に例えると21歳なんですね。で、人間の一生もなかなかすくすくとずっと育つってことができなくて、うん、まあ、自分もそうですし、はい、自分の子供もそうですけれど、反抗期になったりとかひねくれたりとかですねまあそういうことはあります。で、会社もやっぱりそういうところありまして、リーマンショックの時と、あと一昨年ですかね、厳しいことがあったりしたんですけれど、人間もそうですけど、そういう苦労とかですね、困難があって、うん、そうするとよりたくましくなるみたいなところあるじゃないですか、
はい、
だからずっと何も反抗期なしで育つよりも、まあ、そういうのがあってその後こう大人になっていくみたいなところはあるかなと思っています。
うん、危機もまたチーム力を増すために必要なことって、そういう場面もあるのかもしれませんね。
そうですね、後になってしまえばそう言って笑い話にできますけど、まあ、当時は相当深刻で、どうやったらここからなんとかよくできるかなっていうのはすごく悩みますけれど、はい、それがやっぱり力になるってことなんだと思いますね。
うん、笑顔の梅田社長にお会いできてすごく良かった
ありがとうございます
さて、御社といいますと株主総会であったりとか、あと優待制度だったりっていうのもまたちょっとこう独特な雰囲気を持っているような気がするんですね。そのあたりも大きなこだわりの一つですよね。
そうですね、株価をちゃんと意識しようっていう、まあ、そういうふうに思ったのが5年前ぐらいなんですね。それは社長の任務っていうのは、まあ、会社の経営もそうなんですけれど、会社の価値を上げるっていうことも、うん、まあ、社長としての大きな責務ですから、
はい、
そう考えた時にバロメーターは株価ですから、うん、
はい、
株価を上げるっていうことを公言してやっていこうっていうふうに思って、うん、まあ、株価上げるぞっていうふうに宣言してやったんですね、
はい、
で口で言うだけなら簡単なんですけど、まあ、もちろん業績を上げるってことがありますけれど、うん、やっぱり株主が、まあ、株価に関して言うとユーザーになりますので、うん、はい、ユーザーのことを今後考えて、まあ、ビジネスと一緒ですね、考えた場合に、うん、じゃあ株主総会ももっと来てもらえるためにはどうしたらいいかって考えて、仕事終わってからでも来れるような夜がいいんじゃないかっていうこと、うん、 ということで、はい、夜6時半から株主総会を今やってます。
参加率は上がりましたか？
上がりました。もう6倍ぐらいですかね、はい、
は
になってますかね。
そこでやっぱり株主の皆さんとコミュニケーションが取れるっていうことも会社側にとってはすごく大きなことなんですか？
そうですね。夜やるのメリットのもう一つが、お酒が飲めるっていうので、
一緒に
株主総会が終わった後に懇親会を行うんですけれど、はい、そうするとこうざっくばらんな話をして、もうちょっとこうした方がいいよとか、うん、いろいろ、言っていただくっていうのあれが結構すごいありがたいですね。
あ、なるほど、はい、株主の皆さんもまたチームの一員になって会社を盛り上げていくということになるわけですね。
そうですね、まあ、おかげさまで当社の株主結構長く、まあ、苦しい時もですね温かい目でこう見て、くれてるっていう、それをひしひしと感じて、はい、よし頑張るぞっていう気分になりますね。
あの株主優待も梅田社長の出身地である新潟で作った美味しいお米を皆さんにお送りしてるって話を聞いたんですが、そろそろこれも皆さんの手元に届くぐらいですよね。
そうですね、鳥一辺のお米券とかじゃなくて、新潟のそれも農協に出すんじゃなくて自分たちの家族とか親戚で食べるようにこだわって作ってたそのお米をですね、はい、特別に作付けしていただいて、それを株主の皆さんに優待で出すっていうことを、まあ、何年か前からやり始めてですね、で実は今年は、農家を10月12日に出荷されてですね、はい、今それを株主の方々にお届けするちょうど準備をしてますので、
なるほど、
今週末ぐらいには届くんだと思います。
そこもまたシステムインテグレーターの温かさの一つになっているのかもしれませんね。さて今後の成長戦略も最後に教えていただけますか？
そうですね、まあ、一つはこれまでもいろんなパッケージソフトなりサービスをこう次々と出してきてる、でその時代の先端を行くような、うん、製品サービスをこれからも生み続けるっていうことによって売上の主力の製品っていうのがどんどん変わっていくっていう形にはなるんですけれど、そんな形で成長していくっていうのが一つですね、はい、でもう一つがやっぱりその製品を海外展開すると、うん、まあ、先ほど常駐派遣とか請負いは海外行けないでしょって言っていながら自分たちプロダクトなのに海外やってはいるんですけど、まだ成功してないんで、それをまあ海外でちゃんと認知させて世界中で使ってもらえるような、うん、そんなことをやりたいなと思ってます、
うん、数年前から中国
そうですね、
されてますよね。
中国に次々と製品を出して、はい、でいろいろ経験をしながら、あ、なるほど、もうちょっとこうやろうかっていうことをこう、まあ、やっています。
なるほど、はい、そうすると中国だけではなく他の国も視野にということにいずれなってきそうですね。
ただ、まあ、一応今現在はまずは市場の大きい中国で成功して、うん、それから他国に展開しようって思って、中国でうまくいかないからよその国に浮気するっていう考え方はうまくいかないんじゃないかと思って今最初の中国で頑張っています。
なるほど、はい、一つ一つ成功を積み重ねていきたいということ、
ね、そうですね、はい、
はい、わかりました。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今回のゲストは証券コード3826株式会社システムインテグレーター代表取締役社長の梅田博之さんでした。
本業もともかく株主の、ね、方に対する見立てというかやり方なんかもだいぶ変わってきたという感じですかね。
そうですね、うん、早いうちから夜に株主総会をやったりとか、はい、ご自身でケーキを焼いてその総会の時に振る舞うとか、
チームですね。
そうなんですよ、はい、本当に株主も含めたチームで会社を成長させているっていうそんな図が浮かび上がってきました。東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。